こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、もうすっかり暑い、もう夏真っ盛りで、
めちゃめちゃ
しんどいですね。
めちゃめちゃ暑いですね。命の危機を感じる暑さでしょう、これ。
やっぱさ、なんか年々ちょっとずつ暑くなってる。って言うじゃないですか、よく。
うんうんうん、
いや、なんか、本当だ、なんか、このまま行ったら、10年後とか、とんでもないことになってんじゃないかなって気がしますね。
どうなっちゃうんですかね。ちょっと心配になりますよね。
いや、なんかさ、誰も真実を語んないけど、ちょっとずつやっぱ太陽に近づいていってて、とんでもないことになるんじゃないかって気持ちになりますよね、こんだけ暑いとね。うん。まあ、そんなことはないんだろうけどね。まあ、この10年、20年っていうスパンだったら。まあ今週もやっていきますか、長山さん。
はい、行きましょう。
はい、今週最初にお便りをね、ちょっと紹介させていただこうかなと思いまして。
はい。はい、じゃあ今日は僕の方から、
はい。
熊ポポさんからいただいてます、お便りです。はい、クリスさん、長山さん、おはこんばんちは、大変お熱ございます。クリスさん、この度はご愁傷様でした。
はい、ありがとうございます。
お父様が倒れた際のお話を拝聴して、会を記念しておりましたが、残念なお話を今回拝聴し、心よりお悔やみ申し上げます。今回のご葬儀の顛末、お父様とのエピソードを拝聴し、最近毎日のようにふとした瞬間に思っている親との別れ、見送りのあり方を改めて自分の課題として強く感じるようになりました。私の父は間もなく91歳、母は83歳となりますが、東京と北海道と離れており、葬儀のあり方、その後残された家族のあり方等々を考えることがここ数年で増えてきました、
うん。
お父さんとのエピソード、私も18歳で家を離れて半世紀近く年に一度帰省するかしないかという過ごし方をしてきていますので、今の時代の親子関係のような子供を尊重した暮らしではなく、下手すると虐待に近い、例えば悪いことをするとパジャマで真冬の雪の積もった屋外に放り投げられ、家に入れてもらえないとか、親父の鉄拳で茶の間の端から端まで吹っ飛んだりと、巨人の星の世界を体験したりという思い出は、枚挙にいとまがなく、だからといって親父を憎んだり、恨んだりは毛頭なく、人に迷惑をかけず、今日まで生きてこられた礎と感謝している次第です。人は二度死ぬ、生命が途絶えた時と、人々から忘れ去られた時の二度である、という言葉があり、時間が経つと寂しくなりますが、ふとした瞬間にお父様に思いを馳せて日々をお過ごしいただくことが何よりの供養かと存じます。お力落としのなきよう、お母様を支えていただき、残された皆様が前に進まれますようご祈念申し上げます。京都は40度予報も出る酷暑の夏のようですが、お二人ともくれぐれもご自愛ください。とのお手紙でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、熊尾パパさん、ありがとうございます。前回ね、ちょっと父の話をさせていただいたんですけども、うんうん、熊尾パパさんのエピソードを読んで、僕も一個思い出したんですよ。この、パジャマで真冬の雪の積もった屋外に放り投げられって書いてあるじゃないですか、熊尾パパさん、
はいはい
はい、うん。僕もあったわ、その、子供の頃、あれなんだ、小学校低学年から幼稚園時代の時に、ドリフを見てたんですよね。ドリフは見たかったんですよ、僕は。ドリフの大爆笑が。でも、親父がいるとね、野球中継になっちゃう、
ね。ああ、ありましたね、
チャンネルが。
ね、うん、
でも、家にさ、テレビが2台なんてない時代、
そうですね、
まあ、お家ですから、
うん。
で、親父がトイレに行った隙に変えちゃったんだよね、そのドリフがどうしても見たくて。トイレに行って、まあ、その間だけと思ったのが、そこから先見たいと思ったから変えたんですよ。
うんうん、
そしたら、親父さ、そのトイレから戻ってきて、チャンネルが変わってるのを見た瞬間に、僕を掴んで、その窓を開けて庭に放り投げた
の。マジで
夜に。で、庭なんて手入れされてないからさ、なんかその子供の身の丈ぐらいになる蚊帳というかさ、雑草が生い茂ってるわけですよ。
やぶ、うん、みたいになってるんですよ、もうね。
そっからさ、その、何、家を半周、外周を、その、うん、多分世界神殿だと思うんですけど、もう裸足でさ、バーって、めっちゃ怖いから。夜。
真っ暗で。玄
関バーって走って、帰ったのを思い出しましたね、これね。聞いて。
すごい話ですね、それはね。
うん。 ほんで、そうそうそう、思い出しました。これ、なんか、僕、前回のエピソード、僕の弟も聞いてくれたみたいで、
うんうんうん、
そういえばこんなことあったよねっていうところにも、今のエピソードが書いてあった気がする。
いや、お兄ちゃん、投げられてたね、みたいな。
そうそうそう、お兄ちゃん投げられてたね、みたいな、
いや、
ことがね、ありましたね。うん、
まあ、時代っていう片付け方もあるかもしれないですけど、そういう話はよく聞きましたよね。僕の友達もなんか額にこう大きな絆創膏を貼って何かと思ったら、親父に茶碗投げられて額切ったとかって思って。
ああ、うん。あったあった。いや、僕はね、親父のこと別に、憎んで、憎んだりはしないけど、反面教師にはしてますから。熊パパさんみたいに憎んだり恨んだりは毛頭なくってことは僕はないよ。やっぱね、ちょっとやられたことはちょっと覚えてますから、この親父はって思ってる部分はやっぱありますからね。
まあ、それとこれと別っていうことね、ありますね。
それと別ですよ。長山さんはなかったですか、こういう昭和の親父的な。ここま
でうちの父親は、なんかね、すげえ放任で、ほとんど干渉してこなかったっていう感じですね。もう自分の仕事とかの方が、はいはい
はい、うん。
大事、手一杯で、そんなに、うん、なんか暴力っていう記憶はないな
ぁ。うん。
さられても平って、ビンタみたいな感じで、バンって叩かれたぐらいのことぐらいしか覚えてないかな
ぁ。ああ、うん、ビンタ、まあそうね。まあ、そうですね。まあ、いわゆる今の時代、DV と言われる該当する、まあ、下手するとそれに該当するようなね、その殴ったりするとそうなっちゃうじゃない
ですか。そうですね、虐待とかね、そういうことにつながるって言いますけど、どっちかっていうと、なんか淡々と諭すような感じだったんですよね。
うんうん、おいいお父さんですね、その諭す、
うん。ただそういう機会もそんなになかったんで、淡々と諭されると結構怖いみたいな。普段も、これは全然なんか何も言ってこないのにとか、結構適当なのに。まあね、
うん、冷静な大人って結構怖いからね。
そうそうそう。そういう怖さっていうのもやっぱありますよね。
はいはいはい、はい、
うん。
はいはい。まあ確かに。
でもですね、熊尾パパさんのお父さんとお母さんはもう91と83歳っていうことなんで、だいぶご高齢なん
で。ね。ご高齢ですね。
うん。
ね
え。でも元気でいらっしゃるのかな。
ね。
ね。
元気なんですかね。
うん。
うん。まあでもやっぱこう、元気だなと思ううちにやっぱね、こういろんなことをお話ししたりとか、写真撮ったりとかね、しておくのがいいと思いますね。
ですね。はい。
なんか、はい。熊本パパさんありがとうございます。なんか、丁寧に。ご愁傷様でしたって言われたら、なんていうのが正解なんだろうか。ありがとうございますっていうのかな。
ご愁傷様でしたってね、言われた時に何て答えるか。
なんてこと
ありがとうございますっていう。まあでも、ご愁傷様という気遣いをされてるということ
で、ありがとうございますっていうの
が。ご気遣いありがとうございますっていうのが、まあいいんですかね。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、私は全然、多分元気です。多分なんか、うん、まあまあ元気ですけど、わかんないね。どっかで、
うんうん、
なんか、あ、親父と喋りたいなって思った時に不在を感じるんだろうなとは思うんですけど。
そういうことなのかなとは思いますね、やっぱりね。うんうん、
やっぱ普段あんま喋ってないけど、あんまりこう、そのコミュニケーション取ってなかったら、どっちかってやっぱ母親の方が心配ですよね、
う
ん、普段ね、こう日常生活でコミュニケーション取っててっていう。
こう、開いた穴の大きさがやっぱり相対的にね、どうしてもお母さんの方が大きいのかなっていうところあるんでね。
う
ん、
そうですね、
うん。
はい。まあ、ありがとうございます。はい。頑張っていきます。はい。
はい、
そしてもう一つお便りが来ておりまして、
はい、
こちらはですね、ケンケンさん。
ケンケンさん。はい。
はい、
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しております。つい最近こちらのポッドキャストを知ったおっさん FM ビギナーですが、きっかけは雑草ラジオでクリスさんゲスト回を聞いたこと。あ、なるほど。ね、同世代のおっさんど真ん中、二人の、リラックスした会話のテンポやテーマ設定がいろいろ刺さりすぎて、過去回から BGM のように聞き漁っていますが、まだまだ最新回には追いつかず日課みたいになっています。
おー、ありがたいですね。
結婚遅めでしたので、まだ子供は小学生、3年姉と1年弟。子育てトークも参考になりますし、最新回の親父の思い出話、私の父もいい歳ですから、そういえば親父の写真撮ってないなとか、いろいろと自分と重ねて思いを巡らせる時間でした。これからもいい意味で期待せず、きっとこの先も自然と興味の湧くお二人のトークが続いていくのだろうという安心感。毎週金曜日の更新を楽しみにしています。ステッカー欲しいです。壁にかけたままオブジェとか貸したギターに貼って練習再開するのだと。 ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
雑草ラジオ経由なんですね。
ありがたいですね。
嬉しい。
はい。
なんかね、そうね、他のポッドキャストから、こう、遊びに来ていただいて、聞いていただけるのは嬉しい、
ね。そうですね。それしかも最初にこう、最初から聞き直していただいてるっていうところも、また嬉しいですね。
BGM のように聞き漁っている。ね、うん、ありがたい話ですね、本当ね、
うん。
ステッカーは別にギターに貼るのはやめといた方がいいと思いますよ。ギターに貼る。
ダメなんですか、ギター。
ギターケースの方がいいんじゃないかな。
あ、なるほど。
ギターに、うん、ギター、わかんない。ギターに貼る。僕は結構ギターとかパソコンにステッカーも貼らないタイプの人間だからかもしれない。僕は。
そういうタイプなんですね。
そういうタイプの人だ、うん、なんですよ。ちょっとこう。で昔は貼ってたか。ギターは貼ってたけど、パソコンは貼ってたかな。最近全然貼ってないけど。長山さん結構貼ってましたよね、パソコンに。
パソコン一時期、なんかベタベタ貼ってることありましたけど、なんかみんなが貼り出してから貼らなくなったな。そういうなんかこう、メインストリームになるとやらなくなるような、そういう人です、僕は。
ね、うん、いや、わかりますよ。その、ちょっと、いや、流行りでやってんじゃないぞ。もともとやってたんだけどなっていう寂しさはちょっとありますけどね。うん。はい。まあでもこうやってね、同世代の方に聞いていただけるのは嬉しい
ですね。そうですね。うん。うん、ちょうど、3年生のお姉ちゃんと1年生の下の子がいるっていうので、うちと、うちの方が1個ずつ大きいみたいな感じか。
ああ、なるほど。じゃあちょうどこう参考に、うん、ちょうど
やっぱ近い感じですね。
うん。
いやー、でもまあ、そんな、まあ、いい意味で期待せずっていうところもこうありがたいところですけども、別にそんな役立つトークをね、するような場所ではないので。
あ、そうですね。はい、うん。リラックスして聞ける。
ね、最近さ、その、お祭りっすんとか、
うん。
人と応援して、こう、ポッドキャスト聞いてますとかっていうことだったりとか、
うん、
で僕らもほら300回とかって言ってさ、
うん、
長いことやってるじゃないですか。
やってる。
なんで、こう、なんか、心の片隅に何かこう、なんていうかね、こう、おごりというかですね。
いや、今、永山さんがどんなワードをチョイスするかなって思って待ってたけど、おごりね。ああ、なるほどね。
うん。
今、俺らは、ちょっと古株、ポッドキャスターなんだぞ的な、
う
ん、こう、ちょっとこう、
やってい
う、うん、うん。
こういう、ここ、心がどこかしら生まれてるんじゃないかっていうことを思うことがありましてですね、やっぱりね。うん、
ああ、なるほどね。わかります、
うん。だからちょっとやっぱ初心を思い出さなきゃいけないんじゃないかなと、っていう気持ちになってますね。
いや、まあ、確かに初心をね、思い出さなきゃ。あとまあ、僕はなんかね、300回を迎えたじゃないですか。
うん、
で結構いろんな、その、なんだろうな、いろんなポッドキャストの方と知り合って、
うん、
ゲストにも出させていただいたり、人気ね、人気番組、なんかおっさん FM を人気ポッドキャストって言っていただいたりもすることたまにありますけど、
そうですね。
全然そんなことなくて、うん、大体ゲスト、ね、こう一緒にやってる、ゲストに呼んでいただいた方が、やっぱりこう、おそらく視聴者は多いだろうな、みたいな感覚が僕にはあるんですよ。ですね、正直6年やって、一生懸命というか6年長山さんと続けてきて、このぐらいの規模感なんだから、まあ僕らの実力ってこんなもんなんだろうなっていう。
そういうの、ね、そういうの。
そういうのね。うん。
そういうのちゃんとね、うん、見ていかないとなんかね、忘れちゃうからね。
いや、うん、そうね。なんかこう。
やっぱりね、こういう、そう。なので、こう、そう、役に立ってるとか、
うん。
うん。何かを届けてるみたいな気持ちになっちゃダメだなと思って。
はい、うん。そうですね、う
ん。何も我々は届けてません。はい。はい、いいですか、クリスさん。
いや、でも分かってます。届けてないよ。届けてないかな。届けてないです、ね。
届けてない
から。危ね。もうなんかもう見透かされてたわ、長山さんに。僕の心の、ね、
僕らは何も届けてないから。気をつけないとね、はい。届けてるつもりになっちゃうからね。はい、何かを。
うん、なっちゃうからね。
うん、
はい。いやー、そうね。ちょっと頑張っていこう。
はい。頑張っていきましょう。うん。
はい。ところで、長山さん、今、世間では、オリンピックをやっておりまして、
ね。やってみたいですね。
ね、このポッドキャストが公開された8月9日にはもういよいよ閉会式が
間近
という。そうですね。その次もパラリンピックがすぐ始まりますけど、オリンピックのフェーズは終わりですね。この週末で。うん。いやー、なかなかいろいろ、長山さん全然見てないんだっけ？
なんか、 その、そうですね、インターネットとかを通して断片的な、こう、見出しを、とか、キャプチャーなどを拝見してるというふうな形ですね。
はいはいはい、はい。
うん、まあ、妻がちょこっとなんか興味がある、あの、競技だとかを見てたりとかするんで、それを脇から見てたりとかします。あ、まあ、うん。あとは自転車で BMX が、うん、まあ、まあ、京都の人っていうのもあり、見てたりとかはしたかな、はいはいはい。それだけぐらいかな。見ようと思ってみたのは。
おー、うん、僕はもう当然ね、こういうお祭りはもう全力で乗っかるタイプの。
さすが。
人間なんで。まあ、直前まで全然盛り上がってなかったけど、やっぱ始まったら子供と一緒に見ちゃいますね。で、なんかあの、周りの、どうなんだろうな。年代に、なのかな。なんか、僕の観測範囲というか、リアルで、僕の友達というかさ、うん、同世代ぐらいの人たちとの話を聞くと、うん、やっぱ東京五輪で一区切りついて、あんまパリ五輪興味なくて見てないですっていう人は結構いるんですよね。
お
ー。まあ、あの、見てないっていうのは、あの、リアルタイムは見てなくて、もちろんニュースとかでね、金メダル取ったとかニュースは見るけど、
はいはいはい。リアルタイムでとか、録画してとかみたいなのは、そこまではしないみたいな感じなのかな。
っていう人が、なんか、その、僕と同い年ぐらいに、その40代とかの人は、なんか多いんですよね。
なんだろう、その、
一方で、自分の子供とかさ、やっぱ若い世代とかは結構、その、うんうん、やっぱその選手との年齢が近いからなのかなとかさ。
あー、確かにね。確かに。
ちょっとこう、自分たちごととして感じられたりするからとか思ったり、
うん、
なんか不思議な感じで、なんか、あ、パリ五輪、あとまあね、放送時間帯とかがやっぱパリだから、
まあ、ちょっ
と
そう、それはね、わかるなと思ったんですよね。うん。
うん。だからまあなんか、うん、あれです。まあ確かに僕も見てますけど、ちょっと辛いですよね、やっぱね。
ん？
あの、夜中とかに決勝とかあると。
そうですね。時差の関係は結構。
早朝に試合があったりすると。
起きそうですね。
なんで、もう、寝てますけど。うん、あの、昔は多分起きてね、あの、一生懸命見てましたけど、もう今は、夜中、もう深夜帯だともう、いっかな、明日でと思って、ね、まあ、寝ちゃったり。
やっぱそこじゃないですか、やっぱり。おじさん、
そこか、
うん。おじさんが見れないっていう、もう、時間的に無理です、みたいな。
そこなのか。
うん、なので、こう、乗り切れないみたいな感じの。
ああ。まあ確かにね。で、しかしまあパリ五輪はまあいろんな話題にこと書かないですけど、
うん、
中山さんはどれだけご存知ですか、その、あの、その結果以外の、誰が金取った、銀取ったとか、以外の、
うん、
その話題、パリ五輪に関する。
話題なんかあるかな、はい、パリ五輪、あ、なんか今日トライアスロンの選手が川で泳いだら、直中毒になったみたいなのを見て。
あ、そうそうそう。セーヌ川でしたっけ、
うん、そうそう、うん。
セーヌ川が、あの、東京オリンピックの時も東京湾で、
そうそうそう、
トライアスロンかなんかして、水質問題がとかって言って
ました
けど、
ね、うん、
川はやっぱね、もうちょっと汚染度が高いみたいなことを言われてて、
あ、
やっぱ生活排水とか結構流れて。
そうですよね、うん。
しかもなんか直前になんか大雨かなんか降って、その生活排水が入り込む量が多かったらしいんですよね。
あ、なるほどね。
一時その綺麗にしてたらしいんだけど。いや、それはです、ね、泳いだら当然水飲むじゃないですか、いっぱい。
そうですよね。いや、うん、何の競技なんだろうみたいな気持ちになりましたよね。トライアスロン、なんか、ただでさえさ、うん、他の、なんかね、走って、泳いで、自転車漕いでみたいなさ、こう、人間に、こう、すごくストレスを与えるようなさ、活動をするのに、
はいはい
はい、さらに、こう、内臓にもダメージをみたいなさ、
はいはい、
すごいスポーツだな、みたいになっちゃう、というふうに思いました、ね。
いや、ほんと、うん、あの、なんかさ、そのトライアスロンの競技あって、水泳泳いだ後に、もう、中、みんな、なんか、嘔吐しまくってる選手が結構何人もいたと、みたいな。っていうニュースもあって、いや、なんか、めっちゃ大変だなと思って。
壮絶ですね、それは。
壮絶。あと、あの、今、パリでやってるから、フランスじゃないですか。
うんうん、
やっぱ、柔道がね、人気なんですよね。競技人口が日本よりかも多いのかな、
うんうん、
フランス
は。なんかね、そう、言ってましたね。うん。
うん、だから、やっぱ、柔道の試合がすごい盛り上がってて、やっぱ、柔道というと、日本の選手も結構出て、ね、
うんうん、
金メダル争いにこう絡めるから、盛り上がりがいいですよね。
うんうん、
なんか面白い感じがあって。うん、でまあ、結構その審判の、いや、そのなん、審判の判定がちょっとこう、なんかホーム部へというか。
ああ、ちょっとひいきがあるんじゃないかみたいな感じの。
ひいきがあるんじゃないかとか、結構審判いまいち話が結構今回の五輪はより多い気がしますね。なんか、いろんな競技で、その、サッカーにしろ、柔道にしろ、 なんかいくつかの競技でそういうことを聞きますけど、うん、まあどうなんだろうな。うん。あとみんながその文句を言う場所がツイッターっていう文句を言う場所がすごく活発になってるから。
そうで、うん、そうなのか。なるほどね。まあ、昔はみんながテレビの前で、いや、あっちまの違うだろうって言ってるのが、まあインターネットとかソーシャルメディアによって可視化されてるから、よりそれが増幅されてるって感じはあるってことなのかな。
うん、なんかも、うん、盛り上がっちゃうというかね、こう、わーってなっちゃったりとかするのかな。うん。あとなんだ、話題出た、ムカキンおじさん。
ああ、射撃のやつですかね。
はい、射撃のトルコの銀メダル取ったおじさんですか、選手。
トルコの方もそうだったけど、韓国の女性のあの射撃の選手もすげえかっこいい。
あ、かっこいい方で ね。
出てましたね。うん
うん、そうそうそうそう。なんか装備もすごくかっこよくて、なんか漫画に出てくるキャラクターみたいな感じの。
そうそうそう。あんな装置をつけて撃つんだっていうのが、あと、その撃った前後のなんかこう、うん、動き、所作みたいなのもね、かっこいいなと。そうそうそう。
だからあの、ムカキンおじさんの撃ち方が、こう、両目で見て銃を撃つんですね。で、ポケットに手を入れて、
うんうんうん、
なんか何もつけずに撃つ感じが、なんかすごいシティハンター感があるというか、なるほど、そのサイバー領感がある。
確かに、みんな他にいろいろ装備つけたり、耳にね、イヤーマークしたりとか するけど、みたいな。
そうそうそう。で他の人たちはなんかこう、片目をなんか塞ぐ。
そうですね。
片目で。
うん、そうなんですかね。
なんか僕の感じだと、そのね、金メダル取ったあの、韓国の女性の方とか、まあ、パッと見なんかすごい東京グールとかに出てきそうな、なんか漫画に出てきそうな感じの、ね、こう、スタイルというか、見た目がね、なんかかっけえなとか思ったりして。なんかああいうのもいいですよね。あんま普段全然こう知らない競技だから、そういうの見るのもいいなと思ったり。
うん、そうですね。そういう知らない競技にこう脚光を浴びて、こうね、知名度出たりとか、うん、その面白さがわかるっていうのは、面白いですね。うん。
はい。そうなんですよ。で、まあね、もうすぐ終わっちゃうんで、
うん、
夏が終わった感がより出てくるなっていう感じは、
そうですね。
あるんですけどね。まあちょっともう少し楽しみたいと、はい、思います。
ちなみに、僕よく存じ上げないんですけど、高校野球的なのっていうのはどういう状況なんですか、今。
高校野球はもうすぐですよ。
あ、夏の高校野球っていうのは。
はい。
やれんですか、この暑くて。
もうやるしかないです。
やるっきゃない。やるっきゃないのか。大丈夫かね。
はい、収録日からすると、あさって開幕で、この公開日からすると、おととい開幕です。8月7日開幕。
ドームとかじゃないですもんね。甲子園。
甲子園ですね、うん。ドームじゃないですね。そういう話もなんか出るらしいんですよね。その甲子園ってもともとその高校野球の大会をするために作られた球場らしいんですけど、でももういい加減暑いし、なんならその阪神とかも大阪ドーム、京セラドームとかをこう、ドーム球場で試合もしたりするわけだから、うんうん、なんかそっちも使えばいいのにな、みたいな話は、前なんか出たこともあるってあると聞いたことありますけどね。
なんかね、うん、そういうちょっと暑さ対策みたいなのも考えていかないと、ね。冒頭の話じゃないですけど、年々暑くなってますからね。心配になりますよね、ちょっとね。
なってる。
うん、
なんか、オリンピック見てても、サッカーとかの試合の途中に、なんか、クーリングタイムって言って、なんか、選手が、その前半後半の1回ずつ、途中でなんか脇に行って、給水タイムがあるんですよね。
おー。
こんなんあんだ、今と思って。
わざわざそういう時間を取ってるって感じなんですね。
そうそう、うん、わざわざそういう時間取ってるんですよね。いや、まあ、暑いもん、本当に。僕、この間も野球の試合の審判しましたけど、
うん、
曇ってたから多少マシでしたけど、いや、これ晴れてたら、やべえなって思いをやってましたね。
野球の審判やばそうですね。じっとしなきゃいけないし。
野球の審判はやばいと思う。
うん、特に主審とかね。
やばいんですよ。いや、
なんか逃れようがないですもんね。
あのストライク。うん、あそこはだって注目度も高いしね。塁審とかは。
まだね。
あんまりこう、
少しこう、
ね、注目度がないからね。
タイミングがありますけどね。
そう。まあ、気が抜けるって怒られますけど、球審はやっぱこう、みんなが視線が集まるところだしね。
そうですね。
なんかダラッとはできないから、うん。うん。いや、そうなんですよね。はい。なんで、まあちょっとオリンピックもちょっと楽しもうと思っておりますが、うん、この収録日の前日に、
はい。
我々ね、
はい、
昨日、ちょっと昨日、
うん、
餃子を食べに行く会を
開きました。はい。
マメキャスのユウさんと3人で、京都の餃子屋さんに行くということをやらせていただきました。
はい。
はい。
行ってきましたね。楽しかったですね。
楽しかった。
うん。
これ経緯を説明しとくと、なんかまあ餃子行きたいですね、みたいな話を、どこでしてたんでしたっけ？なんか、お祭り住んであった時？
いや、まあそもそも、ほら、何か一番最初に会いましょうって話になった時に、
はい、はい。
クリさん体調不良で、
僕がちょっと、
来れなかったんですよね。
行けなかったんですね、
う
ん。
で、その時にまあ餃子食べに行きましょうって話があったんだけど、行けなかったので、まあそのリベンジみたいなところが一つあって、
そうそうそうそう。うん、
で、それを今回成し遂げてきたと。
はい。マメマメキャストの方でね、
うん、
おっさん FM の二人と、そういう話が出てたんだけど、全然、その話が具体化されないから、あれは社交辞令だったんじゃないかみたいな話になってて。
っていうのを、なんかこう、収録で言われたので。
あれを聞いたら長山さんが速攻、いつにしましょうっていう。
そうですね。
DM が来たのがめっちゃ面白かったですね。
即DM しましたね。いつ行きますかっていう。
はい、いや、そうね。うん。
いや、なんかね、難しいなとは思うんですよね。うん。
何がですか？何が難しいんですか？
いや、その、距離感
ああ。
うん。
今度ご飯でも行きましょう。
そうそうそう、それですよ。
って言った時の。
うん、そう。しかも、あれなんか、
はいはいはい、
そう、お祭りっすんかなんかで会って話した直後ぐらいだから、
うん。
なんかこう、会ってちょっと話して、その、そのすぐになんかこう来るとさ、
うん、
おお来たなみたいな感じになるかなみたいなこともあるわけじゃないですか。
なる。
うん。
だから本当は向こうが行きたくなかった時でしょ。
そうそうそうそう。向こうが社交辞令だった時っていうケースがあるじゃないですか。
ね、我々はだからおじさんなので、
そうそう、そうなんですよ。そういう
そこいうとこに慎重にならないと おごり高ぶりになってしまう。
そうなんですよ。そうそうそうそう。それが危険なんですよ。僕らは。
みんながみんな自分たちとご飯食べに行きたいだろう。
この危険さ伝わるのかな。
いやーでもわかります。なんかその自分とご飯食べに行きたいだろうっていうそのおごり感で話を進めていくと、
うん、
こう勘違い人間になっちゃう危険性があるってことですよね。
危険性がねやっぱり常にあるわけですよ。
ある。
そこはやっぱりどうしても慎重になってしまうっていうのと、で仮に、
うん、
これ、ユーさんの話とか別に全然別にとしてね。その、世にある社交事例みたいなのっていうのは、うん、やっぱこういうことから起きてることもあると思うんですよね。だって、その、こう、誘ってって、あ、この人マジで誘ってきたわって思われるのと、うん、あ、なんかあの人社交事例だったんだなって思われるっていう二つのこう、過ちがあるとするじゃないですか。
はいはい。
僕がする行動によって二つの過ちがの可能性があるとして、
はい。
やっぱ前者の方がダメージでかくないですか？その、発覚した時の。
発覚したとき、うん、まあ、発覚すんのかみたいな話
は。まあ、発覚するかどうか分かんないですけども、まあ、その、
分かんないけど、
う
ん、
それをこう、
そうね。
幽体離脱して第三者目線で見てると、そうなっちゃってた世界線の方が辛いってやっぱりなっちゃうわけですよね。そうすると、やっぱ必然的にこう、水は低きに流れるので、どうしても、まあ、誘わずに社交辞令と思われた方が、まだマシみたいなことになりがちなのではないかと。
はいはい、
精神的にね、はいはいはい、どうしてもそっちに流れがちなのではないかと。そうしてこの世の中に社交辞令が生まれていくんじゃないかなっていうのが、一応ね、今回、そういうことを考えましたね。
ああ、なるほどね。うん、まあ、わかります。その腰が、その、腰が重たくなる感じわかるんだよな。僕もその別に、ユーさんの話は別でね、その会社の人たちとも、
うん、
やっぱ立場があったりとか、年齢が上だとかっていうので、まあ、最近あるじゃん、その先輩が後輩を飲みに誘うと、なんか後輩が、
そうそう、そういうのもあ
れ本当は行きたくないのに行かざるを得なくなっちゃ
って。クリスさんと大変じゃないですか、それ、言い出したら。
僕はだからすごい、めちゃめちゃ気を使うというか。
でしょ？うん。
な
それよ、それ、
ね。
そこがなんかやっぱりね、詰め方が難しいなっていうのはね、ありますね。
うん、なんか、会社で、半期に一回の、納会というか、その締め会というか、うんうんうん、
ありますね。なんかね、それね、
半年の振り返りとかをやるんですよね。うんうん、で、その時に一応そのうちの会社は、何年前だこれ、もう社長になった時にはすでにあったから、その社長賞みたいなものを設けてるんですよね。
ほいほいほい。
社長三賞みたいな、その新人賞、関東賞、社長賞みたいなの、まあ人数はそれぞれその年によって違うんですけど、うん、でまあ表彰しましょうみたいなのがあるんですよ。で、最近はそれにこのハテナ、副賞としてハテナ T シャツとかをつけてたんですけど、うん、なんか今年、総務の方が、アイデアを出してくれて、その受賞した人たち と社長が一緒にランチを食べる会を企画して、それも副賞にしましょうみたいなことを言ってくれたんです。で、お母さん、正直さ、いや、それ嬉しいんかなってちょっと思っちゃって。
受け取る側が。
いや、そうそう。いや、いらないしって思われないだろうかって、すごい、すげえビビってんの。
そうね。
いや、ね、僕と一緒にご飯食べられるなんて光栄でしょうとはとても思えないというか、みんな忙しいのにさ、なんかそのね、ただでさえ何の話すんだみたいなですね、社長とみたいな のってあるじゃないですか。その、
なるほどね。
そう。だ副賞の発表の時もちょっと、みんな、嬉しいか分かりませんが、今年はこういう賞がありますっていう説明にしちゃいましたから。いや、そこはだから良くないかもしれないです。嬉しいでしょっていう体で、やっぱその立場的には。
そうですね。やっぱりそこは、うん、もう。
賞なんだしね。副賞なんだからさ、ね。
見せ方としてはさ、いいものですよっていう感じじゃないと、それは。
そういう体じゃないといけないと思いつつ、
ね
うん、
ついついね、
うん。完全にそこにこう乗り切れない自分がいてしまって、ちょっと良くなかったなって思ったり。
いやでもね、うん。いや、良くなかったなと思うのもわかるし、でもそのいうふうに思ってしまうっていう気持ちもすごいわかる。どっちもわかっちゃいますね。ああ。
いや、なんで別にゆうさんと行きたくなかったわけじゃなくて、間合いを測ってたんですよね。そうそうそう。ね、こう。間合いを測るってなんで、
う
ん、
ずっとこう、なんで、ね、フェイントみたいな動きをしてました。
で、こう、ボクシングとかね、そうそう柔道とかでこう、うん、距離を取って、こう。
ずっとステップをね、こう、誰に向かってるか分かんないけど、ずっとステップをこう踏んでたよね、僕らね。
指導が入りますよ、審判からピピッつって。あ、
それが、
マメキャスの。
あの回です。指導が入りましたんで、即行きました。
入りましたね。
即技をかけに行きましたね、次の。
行きましたね、はい、そこね。はい、はい、攻めて、はい。で、まあ、行ってすごい、お店行って美味しかったんですけど、うんうんうん、いや、僕ね、やっぱり、ゆうさんすごいなっていうか、やっぱ、マメキャスを聞いてても思うんですけど、うん、やっぱすごい、表現ができる人というか、
あ、わかる。
ちゃんとこう、所作がわかってるなって思った。
うん、なんだろうね。で、なんか、逆に言うと、ちょっと、うん、なんだろう、自分にがっかりしたもんな。
いや、僕は自分にがっかりしたわ。これができないのか、俺はって思って。いや、何が一番びっくりしたって、今回、その行って、まあ、ゆうさん、その、だいぶと、年下というか、うん、我々からしたらさ、その、友達って思ってますよ、私は。うん、ポッドキャスト友達とは言え、うん、まあ、さすがに年齢も私の方が上だし、まあ、長山さんと二人だし、なんかご飯行って、うん、まあ、餃子のお店多分2軒ぐらい行くだろうから、うん、まあ、僕と長山さんで出せばいいかな、みたいなことを、ちょっと思ったんですよね。うん、で、一応その通りに、なんだかしたんですけど、うん、最後ね、ゆうさんからなんかその、今日はもしかしたらご馳走になるかなと思って、お二人にちょっとこれはお土産です、みたいな感じで、ちょっとプレゼントもらったんですよね。うんうん、ちょっとした。まあ、ちょっとしたっていうか、ね、あ、なるほど、みたいな、受け取って、何、うん、これ、めっちゃできる人だって思いました。
粋だなと思いましたね。
いや、粋だなと思いましたよね。うん、なんか、そこで、いや、出しますよとかっていう、その、じゃなくて、その、なんかね、ご馳走になるっていう、あれは、残していただきつつ、ゆうさんからもこう気持ちいいです、みたいな感じで、こう、もらえるみたいなの、そのやりとりが、ちょっとすごかったですね。いや、僕はちょっと衝撃を受けましたよ。
素敵ですね。あんなこともできるのは。
これ言ってよかったのかな？言っていいか？まあ、いいか。
いいんじゃないですか、別に。
いや、ちょっとすごい、
うん、
どこで習うんだろうな、あんな仕草をと思って。なんか書いてあるの？本、キャンキャンとかに。
多分、キャンキャン読んでないじゃないかな。
すみません、別にキャンキャンを揶揄してるわけじゃなくて、僕女性誌とはキャンキャンしか思い浮かばないみたいな、そういう人間なんで、うん、はい。わかんない。なんかそういう、なんか雑誌に書いてあるんですか？いや、でも
ね、これセンスですね。
センスですか、うん、
センスだと思いますね、これはね。
センスか。まあ、ちょっと、勉強になりました、僕は。
そうですね。いや、僕もそう、勉強になりました。ちゃんとしよう、僕らは。クリスさん。
ちゃんとしなきゃいけないね。本当、ちゃんとしなきゃいけないなと思いましたね。うん、うん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またね、うん、はい、行きましょうって言ってますからね。はい。あと、最近の話題で言うと、うん、僕が今年やりたいことを、ビンゴに書いていたことを一つやりまして。
何をやりました？
エフェクターボードっていうのを組んだんですよ。
なんかすごそうですね。エフェクターボード。
エフェクターボードっていうのは、ギター、エレキギターの。
あれか。下に備え付けられている、なんかすごい、いろんなケーブルがくっついてる、エフェクターシューみたいなやつですね。
そうそうそう。エフェクターシューみたいな、あれですね。あれ、憧れだったんですよ。エフェクターボードって。
あれなんかすごいですね。かっこいいですもんね。なんかね、 こう、
かっこいいでしょ、あれ
曲と曲との合間にこう、なんかカチカチとかやって、そう、変えたりとかね。
そうそうそうそう。
もちろん演奏中にこう変えたりとかね。
そうそうそうそう。でもなんかあれってなんか一個一個その、なんだろうな、一個数千円から1万円とか2万円するようなそのエフェクター一個そのぐらいするんですよ。うん、で、それをいろいろと買って、うん、こう自分でこう順番並べて、そのつまみいじって自分好みの音を調整していくっていう、で、セッティングを作っていくっていうやつなんですけど、なんですけど、ちょっと今まで手が出なくてというか、その難しそうだなと思って。
もう。
で、僕は今までそのコンパクトエフェクターって言って、そのいろんなエフェクターが、こうデジタルに一個にこうまとまったデジタルでこう切り替えられる、
はいはいはい、
そのエフェクターボードをシミュレートできる、
なるほどね、
ちっちゃい便利ですね、エフェクターがあるんです、ね、うん、便利なんです。でもやっぱちょっと音の感じがやっぱちょっとね、
まあだからこのエフェクターじゃないと出ない音っていうのがやっぱりあるわですよね、きっとね、
あるんですよね、うん、で
その組み合わせみたいなのが大事になってくるってことですね。
そうそうそうそう。で、僕はそのマルチエフェクター買っちゃってたから、エフェクターボードいいかなと思ったんだけど、うん、ちょっと調べてみたら、エフェクターボードの上にマルチエフェクターを置くっていうことをしてる人も結構いるんですよ。
ほうほうほう。このエフェクターボード、これエフェクターボードっていうのは、
はい、
僕今いろいろ写真見てるんですけども、この枠、はい、枠組みのこと？
枠組みのことですね。
その、
はい、
エフェクターを備え付けるこの枠組みを、
板。
あ、まさにボードね。はい、はい、はいはい。
ボード。なんか海外ではペダルボードと、エフェクターボードで日本の和製英語な気がするな。
じゃあ別にマルチエフェクターだろうが、それをこう固定しておくためにボードを置いてもよかろうと、はい、いうことですね。
そうそうそう。で、まあ、聞くと結構そのディストーションとか歪むエフェクターがあるんですよね。はいはい、ギターが、ロックギターでギャーンってこう歪む系のエフェクターは、その普通のコンパクトタイプのエフェクター、コンパクトタイプじゃないです。普通のそのエフェクターボードに普通貼るよう、つけるようなサイズ感のエフェクターを買って、うんうん、で、ちょっとこう、コーラスっていうか、空間系と呼ばれる音に、エコーをかけたりとか、はいはい、なんかそのまるでこう、部屋の中でこう、ホールでこうやってて、こう、ちょっと反響して、
シュワーンとか
なるやつ、なるやつは、そのコンパクトエフェクターの中でこう、調整するみたいなことをやってる人もいて、うん、あ、そういうやり方できるんだったらと思って、ちょっとちっちゃめのサイズのエフェクターボードを買って作ったんですよね。でもこれがさ、やっぱ今思うとやっぱ高校生ぐらいの時から憧れがあって、やっぱりそのエフェクターボードを作るっていうのに、
おー、あ、そうなんだ、
自分の中であったんだなっていうことに作ってから気がつきました。
あ、これ俺がやりたかったやつだっていう風になったってこと？
そう、出来上がったやつを見ての満足感っていうか、あ、これ俺のボード感がやっぱすごいあるっていうか、なんかこうプラモデル作ってこうガンダム作り上げました、嬉しい、ニコニコっていう感じに結構近い感じがあって、
まあ、まあ、まあ自分の独自の音を作ってるってことですもんね、言ったらね。
その
ギターを通してね。
で、かつそのエフェクターボードのその配置とかは、うん、まあ自分好みにこうね、ちょっといじれるし、なんか、自分の白感があるんですよね、これね。非常に。
なるほど。
なんか盆栽感というか、
そう、
なんか
いい。もう言おうと思った。盆栽なんだ、これは。うん、はあ。
これはいいですよ、これは。で、なんでサイズちっちゃいのにしたかっていうと、でかいサイズにすると、いろいろと何個もエフェクター置けちゃうから、多分、どんどん買っちゃうなと思ったんですよ。
でかい本棚買うと本たくさん買っちゃうみたいな、そういう感じですね。
あ、そうそうそうそう、うんうん、まさしくそれね。うんうん、だから、なるべくもう、そのギリギリのサイズ感のやつにして、まあ、しばらくはこれで、ね、その、あんまりたくさん買っても使いこなせないから、うん、まあ、ちょっとこう、ありもので頑張ってみるかみたいな感じになるようにしてるという感じですね。
いや、そこは、でかいの行ったらいいんじゃないですか。
いや、でかいのはさ、やっぱ重たくなるしね、その持ち運びも大変なんですよ。
え、でもさ、その、例えばライブとかでやるんだったら、うん、その多分、なんていうか、セットアップの時間とかの関係とかもあるから、こう、ボードにしといて、搬入するとかっていうのはすごくこう、利便性の意味でわかるんですけど、クリスさんはそれをもう、だから持ってライブ、あ、ライブじゃない、その、練習に行ったりとかするっていう、そういう感じのイメージってこと？
だから今度、次からこれを持っていくんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、一応、コンパクトエフェクターって言われる、その、もともと持ってたやつも、自分で設定できるんですよ。その中で、その、ディストーション、
歪み系のエフェクター。同じようなことできるとね。
作って、そうそうそう、プリセット、自分でセットしてて、なんならそれだったら、こう、簡単にペダルで切り替えられるんで、音の切り替えできるんだけど、自分の満足する音ができる、出るかどうかちょっと、わからんみたいな。
で、だから思ったら、やっぱその、それを持ち出してこそ、なんか、こう、達成感があるのではないかっていうふうに思ったわけですよ、僕は。
うん、あー。そうですね。今、家のギターアンプにつないで音出したり、そのヘッドホンで聞いてるんですけど、うん、やっぱスタジオとかに行くと、すごいでっかい音で出せる ので、うん、家だとですね、もう体がビリビリ震えるとかさ、鼓膜が震えるぐらいのさ音で、
ね、
ブワーって出せるから、それは楽しみですね、
うん、
次の練習。
作ってった感もあるじゃないですか、なんかこう、お披露目じゃないけどさ、別にお披露目する必要するとかないと思うけど。
いや、でもね、あるのよ、お披露目感。
ある。
あるある。一緒のバンドをやってる、ギターやってる方が、毎回違うエフェクターのセッティングでやってくるんですよ、さ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、そうそう。で、それを毎回ちょっと見て、あ、今日はこんな感じで、ほうみたいな感じで。
まさに、ああ、そういう感じなんですね。面白いね、それ。
そうそうそうそうそう。
そう来ましたか、みたいな感じになるわけですね。
うん。音作ってきて、みたいな。で、その時にやる曲の、ライブのこの、ライブのこの音の感じみたいなやつを、いろいろと研究して作ってきて、どうつって、ああ、いいっすね、みたいな。すごい、いい感じですね。
そういうことですね。それは楽しそうですね。
これ楽しいと思いますね。はい。っていうね。
でもあれだね。
はい。
結構ギークな感じですね。
いや、そうね。これだから突き詰めていくと多分、すごい、あれなんですよ。あと勉強が必要だと思う。これやるには、ちょっと。
あ、音の、どういうふうに、順番でとか、どういう作用がそれぞれ相互にあるかみたいなところですよね、きっとね。うん。うん、それは確かにそうだよね。難しそうですよね。
難しいと思うけど、まあまあ、ちょっとやりながらね、聞きながら、やりながらやってみようと思っております。またそのうちちょっとこう、このエフェクターボード紹介動画とか作ったらまたお教えしますので、はい、これが私のやつです、みたいなね。はい。はい。で、今日は最後に、コンテンツのお話をしたいんですが、これ、ね、結構もう話題になってても、ありとあらゆるポッドキャストで喋られて、擦られまくってる気がするんだよな。ネットフリックスの地面師たち。
ああ、これね、随所で見ますね。
結構、これについて喋ってるね、ポッドキャストたくさんあるんですよね。面白いっていうことで。僕も見ましたよ。うん、親父の葬式に行く、葬式のお通夜のところとかで見たりはね、行き帰りの新幹線で見たんですけど。うん、
通夜で見る感じなのこれ。
いや、でもね、見ながら、親父こういう話好きだったなってちょっと思ったんですよ。うん。こういうの。
クリスも好きでしょ
好きだったな。
これ
なんか、もう大好きね、
これ。大好物だもんね、これ系のね。
大好物。
もともと実話ベース？
実話ベースです。積水ハウス地面師詐欺事件をモデルにしている。うん。まあ、地面師詐欺っていうね、その、土地の売買の詐欺ですよ。自分が持ってない土地を自分が持ってるって主張して、高くで売るんですよね。うんうんうん、で、それの、その積水ハウス地面師詐欺事件っていうのは、割と最近ですよ。2017年に、なんか被害総額55億円で、そのとある、土地を売っちゃうんですよね。で、積水ハウスは買ったんですけど、買った後でその書類を持ってさ、その登記、その自分のとこの土地になりましたよっていう届け出をするんですけど、いや、これ受け付けられませんよって言われて詐欺が発覚するっていう。
ああ。
ね
え。そんなことができんだ、うん、でも。
で、これなんか、小説が、
そうですね、もともと。
原作があるんですよね。
もともとなんか小説が原作、その小説の方も今、売れてるみたいですね、やっぱりね。
ああ。しかも、この7月に、あれですね、その続編が出てるんですね。
あ、本当だ。地面師たち、ファイナルベッツ。
うん。
そう、X-Men みたいになってるな。
ね。ファイナルなんとかみたいなね。
へー。
そうそう。海外に逃亡したハリソン山中が、ね、シンガポールで新しい地面師詐欺チームを結成し、北海道釧路で200億円の不動産詐欺。
オーシャンズなんとかっぽく感じしますこれ。でも。
オーシャンズ。ああ、確かに。ちょっとドロッとしたね。
うん、
オーシャンズなんとかですか。
オーシャンズ。
いや、これね、うん、いいんだよな、地面師、
で、俳優陣もなかなか面白いですね、これでもね。
そう、もう、なんかこう、ね、綾野剛さんはじめ、うん、ピエール滝さんね。うん。
豊川悦司。
真似したくなるセリフがたくさん出てきますしね。
あ、そういう感じなんですね。
うん。そう。やっぱそういうの大事ですから。うん。あれですよ。働き者ラジオの山本ポテトさんがツイッターに書いてましたけど、うん、早く、みんな地面師たちを見て私の話をもうええでしょと遮ってほしい。
あ、そういうシーンがあるんだ。
これはね、ピエール滝さんが、ピエール滝さんが詐欺師側なんですけど、偽物のその土地の権利者を仕立てて、うん、で、その土地を買いたいっていう人がその土地の権利者にいろいろ質問するんですね。本人確認みたいな。うん、あなたはその本人なんですかみたいな感じで。で、その名前なんですかとか、生年月日いつですかとか聞く中で、どんどんこう質問が深掘っていくわけですよ。 で、それは本人じゃなきゃ答えられなくて、でもその、騙す人は、騙すその本人役の人は、めちゃめちゃプロってわけじゃないから、こう言葉に詰まっちゃったりするんですよね。はいはいはい、その、わかんない質問とか飛んできたときに、その、ピエール滝が、もうええでしょつって。なんとかさ、もう体調悪くってこう押してきてはんねえから、もうええでしょみたいな話を切り上げようとするんですよ。
そういうシーンがある。
それは確かに面白いですね。うん。いや、これはなかなか。
ちょっと僕まだね、見えてないんで、ちょっと見ます。はい、
地面師たち結構。
え、これ何、ね、映画 ?1 本
いや、ね、結構長い。7本。
ドラマ、
7本ドラマですね。
お、マジか。
7エピソードぐらい。
まあまあありますね。
まあまあある。
お
まあまああるけど、いいっすよ。第1話が割とこの地面師ってこんな感じなんだよっていうのを、まずはその1騙しするんですよね。1騙し紹介がてら。その地面師詐欺ってこういう感じだよっていうのをまず第1話でこうちょっと見せてくれて、うん、あと第2話以降が
でっかい山に
そのでっかい山に挑んでいくみたいな、はあ、でこうその中でまあ本当オーシャンズまあ言われては思いましたそのオーシャンズなんとかにまあ近いですよねその犯罪ドラマ犯罪者側の立場に立って見
れるわけ ですよねそういう感じなのかなと思って
ね。お子さんとは見ない方がいいですねこれはね。
ああまあまあもうキャスト的に見キャスト的に無理だろうみたいな感じしますけどね。
うん。あと、途中で、ダイハード、映画ダイハードのうんちくが出てくるんですよ。
お
ー。映画ダイハードに関する。もう、映画ダイハードなんか見てる人ってもうさ、中高年しかいないわけじゃないですか。
そうですね。うん。
もう、だターゲットがそこなんだよね、このドラマの。
なるほどね。うちらと、うちらから上ぐらい、もうね。
あ、そうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。
じゃあ。
まあ、だからね、ぜひとも見てほしい。
じゃあ逆に喜んじゃうか
もしれない。あんまり僕もこう、中身の紹介は全くしてないけど、まあ、地面師たち、まあ、結構その、喋ってるポッドキャストいっぱいあるから、そっち側を聞いてもらう方がね、いいかもしれないですけど、すごい、僕は大好きなタイプのドラマですね。うん。はい。ぜひぜひ見てみてください。
はい、地面師たち、見ます。
地面師たち。というところで、いい時間になったのかな。
そうですね。はい。
はいはい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組リスナーの方が集う、ディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。